経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いします。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード9412スカパー JSAT ホールディングス代表取締役社長米倉栄一さんにお越しいただいています。米倉さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速ではありますが、御社の事業内容のご紹介をお願いいたします。
スカパー JSAT はですね、多分、皆さんきっとそのスカパーっていうブランドの方が耳慣れしているということでですね、放送会社みたいなイメージがあるんですね、
はい、
で確かにスカパー JSAT そのものはもともとは衛星放送ということでいろんな番組を流してるんですけれども、実はスカパー JSAT のビジネスっていうのはですね、衛星を打ち上げてその衛星を使ったビジネスをやると。でその中で、放送をやってる部分もあると。でも一方で実は通信だとか、それから衛星を打ち上げて要はオペレーションすると。でその衛星を使って例えば地球の観測をするだとか、こういうビジネスの中から成り立っているということで、まあ、あえて言うとメディアと宇宙事業と2つにあるんですけれども、決して自分たちで一生懸命コンテンツを作って流しているってわけではないと。衛星っていう導線を使ってコンテンツっていう放送の形で流しているっていうのは一つ。それと今言いましたように、宇宙をビジネス市場として、衛星という資産を使っていろんなビジネスをまあ追い求めているというのが、まあ、我々の生業ということで、まあ、ご理解いただければと思います。
はい、ありがとうございます。後ほどじっくりと事業内容を伺わせていただきたいと思います。まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫っていきたいと思います。しばし質問にお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。では米倉さん、生年月日を教えてください。
は
い、
私は1957年、昭和32年9月26日天秤座です。
ご出身はどちらでしょうか。
生まれはですね、実は親が駐在してたこともあってですね、イギリスのロンドンで生まれました。
おいくつぐらいまでいらっしゃったんですか。
実は57年に生まれてですね、3年しかいませんので、もうほとんど記憶もありませんので、とても帰国子女というほど言葉のあれが残ってるわけでもないという感じです。
将来についてはその当時どのようにお考えだったのでしょうか。
ですね、まあ僕は実は前職は商社にいたんですけれども、海外で仕事したいよねと、日本にいるよりも海外に行きたいと。でどこに行きたいっていうわけではないんだけれども、とにかく海外に行きたいというようなことをぼやっと思ってました、
はい、
ですのでその就職も商社に行きたいというよりも、むしろ海外に行ける機会がある会社ってどこなんだろうということを一生懸命探っている当時でしたね。
そして伊藤忠にご就職をされたということなんですけれども、最初の配属はどういったところだったんですか。
実はですね、僕はプラントです、発電所ですとか送電所ですとか、うん、鉄鋼プラントですとか、はい、交通プラントだとかいろいろあるんですけども、いわゆるインフラストラクチャー、重工長大ですよね、そういうプラント建設の営業部隊に配属されました。
すぐ海外にというお話になったのでしょうか。
そんな簡単には行けなくて、ただもちろん1年目ぐらいから出張はさせてもらいました。で一方でやはり航空運賃高いので、しばらく仕事をまとめるまで帰ってくんなというくらい、結構そういう意味じゃ海外に行く機会もあったし、いろいろなところに出させてもらいました。ただ駐在ということになると、会社入ってどうでしょう、9年目10年目くらいで、まあ、駐在の機会がまあ訪れると。
はい、伊藤忠時代どのような遍歴といいますか。
なるほど、
はい、教えていただけますか。
簡単に言うとですね、最初今言いましたようにプラントのビジネスをやりました、はい、で実はプラントっていうと、そのインフラが整ってないところにお金のアレンジをしてプラントを建てるという、うん、まあ、イメージだったんですけども、実は90年代初めにそのアメリカは当然プラントなんかよその人に建ててもらわなくても自分たちでできる国なわけですよね、うん、ただしアメリカはやはり進んでいて、そういう発電所を売っちゃうと、発電所を民間に持たせると 電力会社だけ独占するのはけしからんというマーケットができ始めましてですね、北米でもそういうやっぱりその投資をするみたいなことにもチャレンジしていかなきゃいけないということで、90年にですね、ニューヨークに駐在の機会をもらいました。はい、で、約8年間いたんですね。で、また戻ってきてですね、元の部署のプラントに、まあ、戻りました。ただ、そうこうしているうちに、また1回目アメリカ行ったせいもあるから、またアメリカに行けと言われて、今度は営業ではなくて、経営企画部の部長をやれと、はい、アメリカのですね、ということで行きました。で、それで3年いましてですね、で、また戻ってくるんですね。はい、で、ただ、出元はプラントなんで、はい、またそのプラント関係の今度部長に戻りました。で、ただ面白いもので、まあ、1回あれば2回、2回あれば3回ってあるのかなと思ったら、今度はですね、プラントの部長をやった後、本社の、その伊藤忠の場合、経営企画部じゃなくて、業務部っていうんですけど、そこの部長をやれと言って、はい、そこの部長をやるんですね。で、こう3年やってるうちにですね、今度その、まあ、2011年、すなわち、東北震災の4月にですね、伊藤忠のアメリカ会社の社長になれと言って、2011年から14年まで、伊藤忠アメリカの現地法人の社長をやってました。で、14年にですね、今度インフラではなくてですね、金属資源系、つまり鉱山開発だったり、鉄鉱石の、はい、権益を買うだとか、プラチナのね、権益を買うだとか、石炭の権益を買うだとか、そういうその大きな部隊がありまして、そこの担当役員をやれということで、2014年から2018年までやってました。で、2018年の6月にですね、今度はスカパー JSATに行ってほしいという話になりまして、はい、で、最初の半年はね、まあいろいろ会社のことを理解するということもあって、翌年、2019年の4月に社長に就任すると。で、今に至っていると。こんな経歴です。
ありがとうございます。今ご経歴をまとめてお伝えいただいたんですけれども、うん、まず気になりますのは、その非常に大きなお仕事をご担当されてきたかと思うのですが、なぜご自身がそういった声をかけられてきたとお思いになられますでしょうか。
ですね、僕は恵まれたなと思うのは上司に恵まれたわけですね、うん、上司からしょっちゅう言われてたのは、やっぱり仕事って自分から選べないと、ね、要するに目の前のことを毎日コツコツやってると誰かが見ていると、あいつにやらさせてみようと。で、やっぱりさっき言ったようにアメリカにまず8年いたと。で、戻りました。で、あいつアメリカ知ってるよねと。で、営業もやってるよねと。だったら本社のそのディフェンス、つまり経営企画系のところで、まあ仕事させてみたらどうだとかっていう展開になるわけですね。で、そこでやっぱりいろいろやってると、いろんな人に見られるわけです。プラントの舞台にいたらプラントの人間しか見られないんだけど、そういう場に行ってやっぱり目の前のことをコツコツやってると、まあいろんな人の目に留まるわけですよね。なので、やっぱりその繰り返し、その積み上げなので、やっぱりだから僕自身がね、アメリカ行きたいって言ったつもりもない。まああいつやらしてみたらどうなのよっていう感じの、やっぱりきっかけを作るためには、誰かが見ているっていうことを信じて、目の前のことをやっぱりコツコツやるっていうことを、僕は実は新入社員にもそういうこと言ってますし、で、まあ一番大切なのは自分のことを自分で評価するなと。これは実は僕が考えたあれではなくて、よく何人かの尊敬する先輩、上司の人に言われたっていうことを、まあずっと頭の中に入れてやってきたのかなっていう感じですね。
ありがとうございます。そして、ご縁があって、この現在のエスカパー JSATの社長にというお立場ですけれども、ぜひ社長就任時に、社員の皆さんにお話しされたことなどもお話しいただけますでしょうか。
冒頭話しましたように、メディア事業部門とから宇宙事業部門の2つにあるわけですね。で、僕はご存知の通り、今の経歴からすると実はコンテンツ作りだとかメディアだとか全く門外漢だったんですね、うん、むしろ僕はアメリカから帰ってきて97年に戻ってくるんですけども、やっぱり当時まだ OTT 動画配信なんかもないですから、うん、アメリカで見てる番組がスカパーに入ってると見れるよね、
そうですよね、
例えばアニメもそうだし、ナショナルジオグラフィックだとかディスカバリーチャンネルだとか、うんうん、CNN だとか、すごく便利だよねっていう感じで一ユーザーとして見てたんですね。で、まあいざそのスカパー JSAT に入ってきたときに、まあ実はいろんなその疑問、不思議、なんでこんなことやってんのかなっていうことに気づくわけです。それはポジティブな面もあるし、ネガティブな部分もあるんですよね。なので僕はなぜなぜなぜと、でもこれおかしいよねと、で言うと、やっぱりいや今までやってきたからみたいなね、いう人が多いわけですね。で、やっぱりこれビジネスだから、そろばん勘定合わないことはやめようよと、ね。5年先どう見てもなくなるような仕事はやめようよと、でどう見ても勝ち目がないことはやめようよっていうようなことで、まあ、できるだけね、現場の人の話を聞いて、で特にやっぱり気をつけてたのは、長年スカパー JSAT にいる人って気がつかなくなっちゃってるんですね。なので僕は今もそうなんですけど、意図的に実は中途採用の方、まあキャリア採用って言ったりするんですけどね、そういう人たちの話を聞くようにしてる。なぜならば、僕らがいる常識
が世間から見ていると非常識になっている可能性なんですね。なので長年いる人たちもね、とにかく途中から入ってきた人の話を聞きなさいと、外からどう見えてて中に入ってみたらどうだというと、結構いろんなヒントがそこにあるんですよね。だから僕はそのことを皆さんに話をしながらですね、実際ね、僕から聞くんではなくて直接聞いてみたらいろいろことわかるよねということで、やっぱりその今日とは違う明日があるはずだから、そのきっかけは実は、ね、自分たちが努力しなくたって普通の会話の中で拾えるよということは、まあ常日頃言ってるつもりです。
ありがとうございます。さて米倉さんの人となり、皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証プライム上場、証券コード9412スカパー JSAT ホールディングス代表取締役社長米倉英一さんです。
まあ、スカパー JSAT ホールディングスというのはメディア事業と宇宙事業、
そういうことです。
まあ、これが日本柱ということなんですけど、はい、まあ、一般の方がスカパーって言われると、はい、このスカパー部分の、はい、いわゆるそのメディア事業現状と今後どのように考えていらっしゃいますでしょうか。
は
い、
先ほど言いましたように、うん、やはり衛星放送というのはですね、はい、うん、90年代はこれやっぱり価値あるライフラインインフラ、うん、ということでした。だけどもご存知の通り2000年、初めからですね、うん、YouTube をはじめとしてですね、うん、それこそネットフリックスだとか、うん、やはり動画配信が接近してきてるわけですね。で、そういう中でもう正直言いますと、実は2016年をピークに、うん、スカパー JSAT のですね、有料多チャンネル放送に加入してくれる方、うん、お客様は減ってきてます、うん、減ってきてます。これ現状です。ただしですね、ご存知の通り、まあ震災にあった方には申し訳ないんですけれども、能登、うん、ですとか、うん、あるいは東北の時もそうですけれども、地上のインフラがやはり破壊される、壊れる、うん、中でやはり衛星を使った、はい、コンテンツを流すと、うん、衛星を実は持ってる強みっていうのは、うん、コンテンツを流せるっていうのもあるし、うん、まあ、最近であれば、まあ、メディアの仕事ではないですけれども、うん、携帯のですね、バックアップで使えるということもあるわけですよね。で、話を元に戻すと、まあそういうことで2016年をピークに減ってはきてます。ただし、私自身の頭の中では、まだ200万台をキープしてるし、日本は、やはりですね、災害は起きてほしくないですけれども、やはりこういうその、日本列島の特殊性を考えると、衛星放送っていうのは決してなくならないと思ってます。今、必ずしも携帯の電波が遠くところだけではないですし、過疎の地域もありますし、今、本州だってですね、地上波のテレビが全部見れる場所っていうのは、全てではないわけですよね。なのでやはり100万でも200万でもお客様が残る限りは続けていこうと。ただビジネスのですので赤字ではできないということで、その100万200万にサービスをするための必要最低限の設備をキープしてですね、シームレス24時間、衛星放送を流し続けるということは引き続き努力していきたいと思ってます。
でもう一つね、やはり宇宙事業、こちらでは例えば静止軌道衛星の運用を長年、はい、まあ、されてきたということなんですけど、最近は地球観測用の低軌道の衛星、はい、まあ、ここにも、まあ、400億円投資するという話なんですけど、はい、この新事業どういうような目的があるんでしょうか。
は
い、
先ほど言いましたようにスカパー JSAT そのものは1989年に、民間企業としては日本では初めて、はい、衛星を上げるんですね。でそれ以降30機以上衛星を上げてるんです。はいはい、で衛星そのものはですね、そもそももともとは通信衛星だったんですね。はいはいはい、だけど衛星を使うと放送もできるよねということで、まあ、多角化していくわけですね。でもともとその前身となった会社が、名前から分かる通り、JSKY だとかパーフェクト TV だとか、はい、こういうものをどんどんどんどん吸収していって、一つの塊になっていくんですね。で、我々のやっぱり強みって何って言ったらば、需要を見込んで衛星のその使用を固めて、衛星メーカーに発注させると、で納入してもらうと。でそれを我々は打ち上げ会社を選んで打ち上げますと。で打ち上げた後はですね、今は、それこそ北海道、茨城、群馬、横浜、山口、那覇にですね、はい、沖縄に管制センターがあるんですけど、そこを通して衛星をコントロールするということが生業というか強みなんですね。でもその強みって今まさしくおっしゃられた通り、地球から4万キロ弱にある大きさ3トンぐらいの大きな衛星を今17機持ってるんですけども、やっぱりその運営ノウハウを生かすにはどうしたらいいのか。つまり放送衛星だとか通信衛星だけではダメだねと。やはり地球を観測する衛星、すなわち災害だとか 安全保障の分野で使えるよねと、うんうん、やはりそのノウハウを使ってビジネスを多角化していこうじゃないかということで、うんうん、今我々盛んに言ってるのはマルチオービットっていう言い方してるんですけど、うん、マルチっていうのは多岐にわたる、はい、オービットはその衛星の軌道維持、うん、要するにマルチオービットポリシーっていうものをもっと積極的にやろう、つまり4万キロの遠いところにある静止衛星、うんうん、あるいは中間の中軌道衛星、それから大気圏のすぐ上、地球から500キロぐらいのところを飛んでいる低軌道衛星、こういうものを持ってですね、我々の強みノウハウを生かしてですね、単なる通信放送のみならず地球観測だとか、あるいはその災害用だとか安全保障の、まあ、一翼を担う企業でありたいというのが、まあ、旗として掲げて今進んでいる最中、こういうことです。
今やっぱり宇宙関連というと、まあ、イーロン・マスクのスターリンクとか、はい、まあ、様々ですね、いろんな企業、宇宙企業というのが現れてきていると思うんですけど、御社の強みっていうのはやっぱこの衛星の運用能力っていう感じですか。
そういうことですね。で、例えばイーロン・マスクも名前は聞いてことあると思うんですけど、うん、スターリンクって言ってですね、まあ、通信ですよね。
通信ですね。
携帯と直接、はい、衛星を結ぶというビジネスをやってます。うんうん、ただ、我々はそこにコンピートしてるわけではなくて、うん、まあ、ある意味、実は、イーロン・マスクが持ってるスペース X っていうのは、うん、実はおそらくアジアではうちは最大のお客さんで、うん、我々、まあ、過去4回、最近ではスペース X を使って、うちの衛星を上げてます。はい、で、我々は我々で、実は、スペース X が進めてるスターリンクっていう、そのビジネスモデルっていうのは、まあ、じゃあ彼らだけかというと、うん、実はヨーロッパ主体に、はい、対抗勢力を作ろうと。うんうん、で、実は、多分知ってる人は知ってるんですけど、うん、まあ、アメリカの中で、イーロン・マスクと戦える人誰って言ったら、うん、ジェフ・ベゾスさんなんですね。アマゾンなんですね。で、実はアマゾンは、このスターリンクと同じコンセプトで、うん、実はアマゾン・カイパーというプロジェクトを立ち上げてる。はい、で、当然、ベゾスさんは、イーロン・マスクの打ち上げ会社なんか使いたくもないわけで、
う
ん、
まあ、
自らブルーオリジンという会社を作っちゃいまして、うんうん、もうすでに3ヶ月前に1号機を上げて、うんうん、今は追いつきませんけど、おそらく2年3年後にはですね、うんうん、十分イーロン・マスクの向こうを張る、うん、アマゾンの、うん、ビジネスモデルが出来上がろうとしているという状況なんですよね。なので、いずれにしても我々的にはですね、うん、まあ、過去実は30機以上上げてるんですけど、ほとんど技術は欧米系の技術なんですね、うん、衛星も、うん、から打ち上げ会社もフランス系だったりアメリカ系だったりするので、うん、僕らはもちろんチャンスがあれば、うん、まあ、スペース X とも今すでに打ち上げで関係ありますけど、うん、アマゾンのブルーオリジンとも、うん、関係があればやっていくつもりであると、うん、こんな状況です。
そうすると世界中の、まあ、強いところとうまく組みながら日本で、この衛星ビジネスをもっと広げていく。で、衛星の活用方法って今まで以上にどんどん広がりますよね。
30年前40年前はね、うん、やはりその衛星上げるんでもやっぱりリスクもあると、うんうん、でも皆さん知ってると思うんですけど、実は今話に出ました、うん、スペース X、 イーロン・マスクのスペース X はおそらく週今2回から3回上げてます、うんうん、だからニュースにもなりません。もう毎週上げてまして、打ち上げ成功確率はもう 99% 超えてます。で、やっぱりそういう技術を使う、要するにそのリスクのファクターってずいぶん減ってきてると、うん、ただそうは言っても、うん、やっぱり宇宙空間に物を運ぶわけですから、うん、リスクがないとは言いません、うん、ただやはり重要なのは宇宙空間っていう場所がですね、うん、日常とかけ離れた世界だったはずなのが、今はそういう意味からすると、うん、宇宙空間っていうのはビジネスの、まあ、市場にもうなっているということなんですね。で、そのことはいろんなことが言えて、例えば宇宙空間に構造物を作るとですね、じゃあ電気どうするのったら化石燃料炊かなくてもいいわけですね。つまり太陽が24時間当たりますので、太陽光を利用するとですね、化石燃料 CO2 の問題もないというようなこともあるので、これから技術がどんどんどんどん進化して、もっと今例えば宇宙に旅行するっていうのもですね、まだまだお高いですけれども、まあ5年10年するとですね、まだまだ値段は簡単には下がらないかもしれませんけど、成田ニューヨーク往復ファーストクラスぐらいの値段でちょっと宇宙空間にっていう世界はまあ来るでしょうねと。まあこの間もアメリカのね、タレント女優の方々が飛びましたけどね、まあもうそういう時代になってきていて、特別なものではないというふうに僕らも思ってるし、そこをやっぱり僕らはビジネスとしてね、市場として捉える日本唯一の、まあ、会社でありたいなと、こんな思いがあります。
まあ、宇宙関連の中では海外ではかなりその時価総額の大きな会社もあるんですけど、圧倒的に御社の時価総額が一番大きいですもんね。
いや、そんなことないですね、うん、実はやはり僕も仕事柄ですね、海外の投資家さんと、うん、面談するんですね、うん、そうするとやはり、宇宙のビジネスをやっている、これいいよねと、うん、だけど今のやっぱり時価総額じゃ物足りないよね、うん、ということなんで、まあ、僕が会社に入った時はですね、うん、まだまだ今の株価の3分の1以下だったんですけど、うん、まあ、ようやく PBR も1超えてですね、でもまあこれはゴールではない、さらに大きくしてやっぱり時価総額6000億7000億みたいなことをやっていかないと、やはり大きなファンドだとか、そういうところはですね、やっぱり時価総額少なくとも5000億6000億ならないと、ショッピングリストというか、投資対象にはならないと。もちろん、そうは言ってもしっかりニッチなところを見ている海外の、まあ、海外の投資家さんが全てではないですけれども、やはり海外の投資家が、目利きの、有名な投資家が、やっぱりうちの株を持つということは、それはそれでね、いろんなその意味で、ファンディングコストも含めてですね、やっぱり強みにはなるので、そこも丁寧にやっていきたいということなんで、まあ今、その、ダントツに時価総額って言いましたけど、まだまだ、実は世の中の宇宙関係の企業に比べれば、全く弱いという認識でいます。
なるほど。まあそんなスカパーチェイサートホールディングスを支えているのは人の力、人材ということだと思うんですけど、今御社グループで何人ぐらい働いてるんですか？
約の800名、単体って言い方するとですね、800名弱ということですね。まあ800名の中でですね、大体200名弱が女性、600名弱が、男性という感じなんですね。なのでやはりこれからもっと女性の登用を進めていかなきゃいけないというのは課題であります。
分野別にはどういうような800人人口差？
ですね、大体その先ほど言いましたメディアと宇宙ってあるんですけども、大体300強ということで均衡している状態ですね。で残りの100名強っていうのが、いわゆるその管理部門系ですね、経営企画だったり広報 IR だったり財務だったり経理だったり人事だったりと、こんな状況です。
でそういう人材っていうのは新卒採用というのと、キャリア採用、この2つで入ってくるルートあるかと思うんですけど、御社はどのように採用され
ているんですか？大体新卒採用はですね、例年30名弱を取っていると、でキャリア採用に関しては、これはやはりですね、例えば衛星の運用だとか、AI を使ったその衛星で取得したデータの解析だとか、専門性がありますから、定期的に、求人を出してですね、キャリア採用は大体、そうは言ってもここに来てですね、20名、30名、40名弱ぐらいはですね、補充していかないといけないということでなってます。
例えば新卒採用の場合、そのこういう人にスカパーチェイサートホールディングスに入ってほしい、求むような人物像ってございますか？
そうですね、2つあるんですけれど、すごく分かりやすい言い方すると、やっぱり遠征運用だとかっていうのは、やっぱり特殊なものがあるので、やはり大学でもですね、理系で、例えば宇宙工学系だとか、通信だとか、こういうところのやっぱりその、いわゆる専門性、理系上なんて言い方しますけど、女性だっても男性だってもいいんですけれども、そういうものを持ってる人は、やっぱり欲しいですよね。ただ、じゃあ、やっぱりその理系の人ばっかり集めて、どうなるかっていうと、これまたビジネスとしては限界があるわけなんで、やはり僕としては、スカパージェイサットの将来に、やっぱ夢を持って来てくれるような人、そういうその、バイタリティ溢れてる人に来てほしいと。非常に平たい言葉で言うと、要するにガッツがある人、みたいな人であればね、私としては採用したいよねと思いますね。
で例えば入ってきていただいた人に当然そのままではなくて座っていただくという形で、研修であったり、さまざまな学びの場あるかと思うんですけど、例えば御社ではこのように、成長してもらってる、学んでもらってる、何かありますか？
ここもね、特殊なものはないです。でただ、僕はその新入社員にも言ってるのは、とにかく自分でね、やっぱ発信する能力を身につけろと、要するに聞けと、あるいはそのきちんとね、やっぱり説明できる、例えば新入社員だって、例えば自分が出たゼミの学生に説明をしなきゃいけない、あるいは自分の後輩にね、あるいは自分のお父さん、お母さん、親兄弟ですね、親戚でもいいんですけれども、やっぱり説明するときどうするんだと言ったときに、考えてくださいと、スカパージェイサットってまさに今の質問ですよね、一体どんなビジネスやってるのと、何人いるのっていうことを、やっぱり自分で考えたら、やっぱり自分で調べることはいくらでもできるわけですね。50年まではトムタコも、変な話、ググればいいみたいな言い方するんですけど、やっぱりそういうことでやっぱり努力しなさいというようなことで、自ら動けと、自ら発信しろと、聞けと、で、やっぱり中堅の方には、やっぱり質問どんどん受けろと、もう説明責任求められるわけですね。
確かに。
そうすると、衛星って1個どのくらいするんですかとかね、打ち上げするのにいくらぐらいかかるんですかと、保険ってどのくらいかかるんですかっていうようなことを分かってないと答えられないじゃないですか。で、これも誰も教えてくれないわけですよ、実は。 なので会社の研修はあるんだけど、やっぱり自ら動けと、
うん、
自ら工夫しろということを、まあ、研修プラスアルファのところで僕は言うようにしてますね。もちろん、うん、あの業務上必要なその技術、うん、研修だとかっていうのはやってます。これは別に新入社員に関わらずですね、うん、衛星運用の専門家がですね、例えばイロハの E ですよね、うん、例えば世の中って衛星ってこういうメーカーが作れるだとか、うん、ロケット打ち上げ会社ってこれだけありますと、
はい、
でこういうその A 社 B 社 C 社ってこういう特徴がありますみたいなね、うんうん、座学の時間はやっぱりありますよね。でそれはまあある意味別に金融機関であれメーカーであれ、うん、その会社の専門性の座学の時間があると思うんで、うん、まあそういうものはありますよね。で、まあ、あと変わったところであると、さっき言いましたように、うん、北海道から沖縄まで、あの衛星の基地局があるので、で、あるいはメディアであれば、東洋中に大きな、うん、あの放送センターが、うん、メディアセンターっていうのがあるんですけども、まあ、そこでね、まあ、オンザとジョブトレーニングだとか、いうことで、うん、まあ、見に行くとか、いうようなことはあるという感じですかね。
この番組実はお昼に放送してるわけですけど、社長はランチ何食べることが多いんですか？
ですね、朝動かないことが多いんでね、
はい、
あんまお腹空かないんですよね。それとやっぱり夜会食が多いなんてこともあるし、実は僕お酒が大好きで、もうカロリーそこで取れるんで、実は、家から持ってきたバナナ1本とか、
はいはい、
それから実はカップスープみたいなことで、例えばたまにビジネスの仕事のランチ、
ランチミーティング、
そうするとね、やっぱりね、食べた後眠くなるんですよね。なので僕は B 級グルメで、あの食いしん坊なんですけど、結構昼飯抜くの全然へっちゃらで、あのそんなことで、あの偉そうにこんなもん毎日食ってますってことは実は言えない生活をしてます。
ありがとうございます。では最後の質問、藤本さんお願いいたします。
社長もですね、愛読書など何かですね、リスナーの方に一冊書籍、本をですね、お勧めいただきたいんですが。
いろんなビジネス書って読むんですけど、うん、ほとんどね、まあ有名なビジネス書は読んでるつもりなんですけど、頭残んないですよね。でも唯一頭に残ってるのは、もう結構10年以上前なんですけど、うん、ニューヨークのコロンビアの大学の先生で、シーナ・アイエンガーっていうね、実は目が見えない、うん、インド系の先生なんですけど、はい、選択の科学っていうのがあるんですね。
はい、
で、選択の科学って、まあ当時結構ベストセラーになったんですけど、うん、要は、人間が例えばコンビニに行きますと、うん、そうすると3種類ジャムが置いてありますと、うん、あるいは10種類ジャムが置いてあるときに何が起きるでしょうかと、うんうん、10種類あると例えばなかなか決められなくて結局買わない、
は
い、でも3種類あると買っちまうと、はい、とかね、やっぱそういうそのなんていうかははっていうその人間行動力学的なところに目をつけてですね、まあ、いろんなこう実験をしている本があるんですけど、これがね割と記憶に残ってるなと、なので今パッと名前がスラスラ出てくるんですけど、は
い、
まあそんな感じですかね。
ぜひ気になった方手に取っていただきたいなと思います。改めまして本日のゲストはスカパー JSAT ホールディングス代表取締役社長米倉英一さんでした。米倉さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて、長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では、役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署、JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはスカパー JSAT ホールディングス代表取締役社長米倉英一さんでした。ここまでのお相手は相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略、この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。